皆さんこんばんは。今日は年末感謝礼拝です。そして久しぶりにヨハネの福音書に帰ってきました。前回はラザロの復活、そしてそれによってイエスに人気が集中し、そのことでユダヤ人の当局者たちは自分たちの権益が侵されるということに危機感を覚えました。そして11章の最後は57節、祭司長たちパリサイ人たちはイエスを捕らえるためにイエスがどこにいるのかを知っている者は報告するように命令を出していた。で終わってます。目的はイエスを十字架につけ亡き者にするためでしたが、その緊張感の中でこの12章は始まります。このようにイエスが十字架につけられる日が迫る中で、一人の女性が自分が大事にしてきた香油をイエスの体に注ぎます。この物語はおそらく福音書の伝えるイエスの地上の出来事の中で一番語り継がれ、またこの2000年教会ができてから今日に至るまで教会が最も大事にしてきた出来事だったと思われます。だからこの話はヨハネだけでなく教官福音書にも記されています。そして内容は違えどルカの福音書の7章の出来事も実はこれと同じことを別の表現で表してるんじゃないかとも言われています。ヨハネの福音書では場所はベタニアとなってて、前の11章はユダヤ当局者から指名手配を受けた形で終わっていますから、まあ、場所は近いし非常に緊張感のある状態でこの12章は始まってる。イエスはこの危機を避けてですね、しばらく荒野に近いエフライムというところに退いてたと11章の54節にはあるんですね。がおそらくは杉越の祭りが近づいたのでもう一度エルサレムに戻ってこられたということ、そして逮捕状が出るあのきっかけになったラザロの復活の舞台ベタニアにまで戻ってこられたということです。今日はこのこういう事件の伝える大切なポイントを3つに分けてご一緒に見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントが、教会は香りの物語。このこういう事件が起こったのは誰の家だったのか、実は定かでないんですね。12章の3節に、家は香油の香りでいっぱいになったとあります。もともとラザロの復活の直後でもあるし、マルタはここで給仕をし、マリアもそこにいて最後に香油を注ぐわけで、おそらくこの3人の家だろうという解釈が一つあります。でもそれとは別の解釈もあるんですね。それはラザロはついこの間大きな奇跡を受けて墓の中から呼び出された張本人なのに、その彼について12章の2節にはこんな風な言い方をしています。人々はイエスのためにそこに食事を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。中にいた。おそらくラザロはお客さんの一人として加わってただけじゃないかと考える見方なんです。ラザロは墓から呼び出され、そのお礼としてもしこの3人兄弟姉妹が催した宴席ならこんな書き方はしないはずだからです。つまり誰かが開いた宴席にまずイエスが招かれた、そしてそこにラザロたちも来ていた、そしてマルタはそこでもせっせと給仕をしてたという状況じゃないかと考えるわけですね。じゃあこれは誰の家やったんかって、それはパリサイ人シモンの家と考えるのが4つの福音書を見た上での順当な考えなんです。それはルカの7章36節に、 さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れたとあり、その直後にこういう事件が起こり、そしてこのパリサイ人の名前はシモンだということもその後に出てくるからなんですね。さて、とにもかくにもです、指名手配されているというものすごい緊張感の中で、イエスはなんとかこの家に入ってくることができました。が、これが周囲の人たちの知るところとなって、12章の9節にはこうあります。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけでなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあったと。これだけ見るとですね、かなり騒然とした雰囲気を想像しますが、実際は非常に静かな中でこのマリアのこういう事件が展開されていったということがわかります。ほとんど物音がしないようなところで、マリアの仕草だけが生み出す音、そしてマルタが運ぶ食器の音だけがカチャカチャカチャと聞こえてくる。そんな中でイスカリオテのユダとイエスの会話がなされていく。ところがですね、この状況を描写するヨハネは多くは語らないんです。12章の3節、一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったとだけ語る。言ってみればこの描写に全てが集約されているとも言えます。皆さんもこの言葉を読んで、あるいは私がお読みしたこの言葉を聞いて、香りの満ち満ちた家の中にいる状況っていうのを思い浮かべることができるんじゃないでしょうか。家は香油の香りでいっぱいになった。もともとこれだけの人を迎えることのできる家ですから、かなりのサイズの家だったと思われます。でもその部屋が、いや、その部屋だけじゃなくてその家全体がこの香りで満たされたということ、そしてこれも許される範囲の信仰 の想像とは思うんですけれども、この物語を書き残したヨハネにせ、またこの福音書の朗読を聞いた人々にせ、それはその家だけではないって、これは教会の姿だと思ったんじゃないかと思うんです。東京センターチャーチの聖餐式というのは年に6回、偶数月の第一聖日に行われます。コロナの感染予防のために最初からいわゆるオープンな形式、ブドウ酒を直接注いだり、あるいはパンを裂いたりというのではなく、アメリカ製のウェアハウスとブドウ酒のセットで行ってます。実は TCC がスタートする前、 TCC の生産式は本物のブドウ酒を使いたいと思ったこともありました。もちろん健康に差し支えのある人や、また未成年の方もおられるんで、それではなくブドウジュースを使ってるわけですが、実は僕20歳の時にですね、初めて中国の家の教会でみんなが丼鉢にブドウ酒を注いで、それを回し飲みしてる様子を見た時、その時は僕は求道者だったんで、もちろん見ただけではあったんですけれども、その時美味しそうなブドウ酒の香りが部屋中に満ちてるのを嗅いだこと、今も鮮明に覚えてます。それは1980年の文革終了直後の4人組の裁判中の、もう戒厳令の中のいてつく北京の夜のことでした。それだけに本当に印象深かった。思想犯が まり、そしてその人たちがやっと解放して帰ってきた、解放されて帰ってきた、そういう場での聖餐式でした。ところでヨハネの福音書が生まれた時も聖餐というのは繰り返し行われていました。当時はむしろこの聖餐というのが洗礼の中では、あ、ごめんなさい、礼拝の中ではメインの内容でした。それは個人の家であろうが、またカタコンベという地下墓地の礼拝であろうが、同じように行われてました。地下墓地というと死者の匂いの満ちたところです。でもそこでブドウ酒の杯が回り、そしてその香りが辺りを満たす。死というのは世の中の究極の悲しみということは言えます。でもその究極の死臭というものをこの香りが包んでいくわけですね。その時この女の捧げた香油が家いっぱいに広がったというこの福音の記述を聖餐に集まる人はみんな思い出したんじゃないかと思います。そしてその家もまたその墓も主の香りに満たされていくんですね。その時その香りの中でマリアがしたことを思い出し、またその新たな感謝の中でこの物語を伝えていったんやないでしょうか。まさに教会の歴史というのは香りの歴史だと思います。香りに満ちた家の歴史、その光景と重ね合わせながら教会というものはこの物語を伝えて生きてきたということが言えます。ラザロの復活の前にイエス・キリストがその墓石をどけろとマルタに言いましたが、マルタはもう臭くなってますと言いました。僕らは、ね、刺繍というものなんか嗅ぐことはそうありませんが、でもこの刺繍を語った福音書が同じくここでこの香油の物語を語ってるって、死がイエスの放つその香りに包み取られていくんですね。ここに僕は神の救いの物語を見る気がするんです。それは第一コリントの15章の54節以降にある通りです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。教会は香りの物語、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントはマリアの成したイエスの就任式。さてこの前の11章にはイエスがマルタ、マリア、ラザロの3兄弟を愛していたということが何度も述べられています。このラザロの復活とはイエスの愛の物語でした。そして今度はこの愛するイエスに死が迫ってる、それもこのイスラエルという国がこのイエスを重大犯罪人として死刑に定めたということです。そしてマリアもこのことは知ってました。じゃあなんでマリアはここでイエスに香油を注いだんでしょう。ある人はもしかしたらこれはもともとラザロ用の香油で、ラザロがそのまま墓の中にいたらラザロの遺体に使うはずのもんやったんやないかと言います。実はヨハネの19章を見るとイエスの葬りのためにニコデモという人がイエスの体を香油で覆ったという記述があるんですね。 19章の39節以降です。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香油と一緒に天布で巻いたと。この時のもつ薬と人工はナルドの香油ほど高価ではありませんでしたが、その時の量は100リトラですから、マリアの100倍です。ものすごい量です。もしかするとラザロにも似た処置はすでにされてて、でも匂いが気になる頃にもう一回墓の石をどけてもらって弟ラザロに注ごうとしてた。でもそれがいらなくなったんで、それがイエスに注がれたと見ることができます。となるとですね、本来死因に注ぐべき香油を生きた人間に注ぐということで、それもどうなんかなという思う気はあるんですけれども、でもそれをイエスは喜ばれたんですね。それはそれがマリアの愛の表現やったからです。13章にはイエスが弟子たちを極みまで愛し、弟子たちの足を洗ったという記事が載ってますが、それと重ね合わせるとマリアはここでイエスのなさったしもべの行為、愛の行為を先取りしてイエスにお捧げしたと読むこともできます。また考えようによっては逆にイエスがマリアの真似をなさったとも見ることができるかもしれません。いやいや、イエスは互いに足を洗うようにと言われましたが、それがすでにここでなされていたとしたら、それはものすごいことだと思います。でもですね、このマリアの行為は実際何を表してたんでしょうか。純粋な高価なナルドの香油、それがどれほどの価値やったかということはユダの言葉が表しています。12章の5節です。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかって。1デナリが1日の大人の賃金に当たると言われてますから、300デナリはちょうどその計算でいうと年収に当たります。1リトラというこの単位は僕らが使っているリットルの元になった単位ですが、でも実際は1キロではなく328グラムだと新改訳の脚注には載ってます。この量もこの額もさることながら、常識では実は考えられないことがここにあるんですね。それはまずこの香油をイエスの足に塗ったということです。食事に招いたお客の足を清めるのは奴隷の仕事なんですね。ある人はこれは食事中ではなく食事が始まる前のことやったんやないかと。そして当時の食事というのは寝そべって取りますから、投げ出されたイエスの足元にうずくまってそれを始めたんやないかと。がそれを自分の髪の毛で拭うというのはいくらなんでもやりすぎやと指摘する人もいます。ユダヤの女性は自分の髪をことのほか大事にしていました。神には霊的なものが宿るとさえ考えられてきました。特に女性にとってはそうで、その長い髪をほどいてそれでイエスの足を拭った。本来人に触られることさえ避けてきた、そんな大切な髪をそんな風に使ったんですよね。ここにマリアの献身が現れてます。じゃあ彼女はここで何をしたんでしょう。僕はこんな風に考えます。11章ではイエスが遅れてベタニアに来た時、 最初にイエスは姉のマルタに会います。マルタはイエスに、もしここにおられたらラザロは死ななかったでしょうとつぶやくんですよね。でもその後マルタとイエスの間には深い会話があり、その上でマルタは、あなたは世に来られるはずの神の子メシアですと信仰告白をします。その後マルタもまたイエスに会い、ごめんなさい、マリアも、妹のマリアもまたイエスに会い、そしてマリアも、ここにもしおられたらラザロは死ななかったのにとマルタと同じことを言うわけです。ところがその後の信仰告白というのはマリアはしてないんですね。だからこのことだけ見て、マリアはマルタほどこの11章の時点では信仰は深くなかったって、イエスに対する本当の信仰はマルタだけが持ってたっていう人がいます。でも言葉にはせんかったマリアですが、それをここで行動で示したんやないかと僕は思うわけです。マルタが言った、あなたはメシアです、キリストです、これは油注がれたものですということです。ユダヤの世界では王預言者祭司を任職するとき、神から特別な力が与えられるようにと香油を注ぐということをしたようです。ではイエスが来られたときに誰が油を注いだんか、それがこのマリアなんですよね。マリアがここでイエスの任職の儀式をしたということです。その直後にイエスはエルサレムに入城し、人々は王として迎えます。でもこのすぐ後にこの人たちはイエスを裏切る。裏切らんかったんがこのマリアなんですね。そしてそのままイエスは十字架へと向かわれます。マリアはこのように香油を塗ることでイエスを王としての入城されるその備えをなした。またそれと同時にこの香油を注ぐことでその5日後の十字架の仕上げの弔いまで同時にしたということです。もちろんこのイエスをメシアとして立てる、これが神の御心でした。そしてこの神の御心に沿って油を注いだのはこの世においてはマリア以外にはいなかった、彼女だけやったということになります。なるほど、マタイの26章13節でイエスがこの行為をして、まことにまことにあなた方に言います、世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますと、もう最高の賛辞が贈られた。それも無礼なるかな、理由ありやなと改めて思います。マリアが成したのはイエスの就任式だった。これが二つ目のポイントです。そして三つ目のポイント、それは今我々のなすべきことです。ヨハネはこの場面でもう一つのことを主張しています。それはこのマリアの啓願、冴えた目とは両極の男、対極の男、つまりこのマリアの行為を非難した男のことを12章4節で、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダと名指ししている点です。教会ではこのイスカリオテのユダはイエスご自身が6章70節で、私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしあなた方のうち一人は悪魔です、はっきり言っておられます。まさに悪魔が入った人だということです。でも僕らはですね、このフレーズを聞くとショック受けますが、もう一人ペテロも実は人間的な思いでイエスの十字架を否定した。その時イエスから、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるとマルコの8章33節で強烈な叱責を 受けるんですよね。その直後に信仰告白をして褒められたその一瞬後の叱責です。このことから誰でも軸がぶれるとその瞬間サタンになりうる、悪魔になりうるということです。つまりマリアが感じ取ったイエスの死の意味を僕らがもし軽んじるなら、そしてそのことよりもユダが言ったような貧しい人への癒しや気の毒な人への愛の技に思いがシフトするなら、それはユダ的な罪であり悪魔的なズレでありイエスの思いではないというんですね。イエスの十字架の愛、それ抜きの善行はナッシングやって、時にはそれ以下やって。なぜかジョン・ヒューレットという人が牧師のレジリエンスという本を書いてて、その中でこんなこと言ってんですね。神が創世記の3章9節でアダムに、あなたはどこにいるのかと問われた時、アダムが考えるべきことは、自分は何者で自分と神との関係はどういう関係かということだったと言います。つまりあなたは一番大切なビーイングを忘れてドゥーイングに走ろうとしてるんではないかということ。言い換えると見えるところで勝負するというのがユダの始まりだというんです。さらに著者はこの本の中でロバート・マルホランドという牧師の語ったこんな言葉を引用してるんですね。彼はこう言いました。自分はある時偽りの自分を発見した。つまり薄っぺらい宗教心というベニヤ板の下に自分の計画や欲望、そして目的によって駆り立てられた自らを推薦するものが深く広くそして長い時間居座っているのに気づいたって。なんか福島が見てるようで怖いですが、でもこの言葉は僕らが今神に愛されて受け入れられてるというアイデンティティに立ってるかどうか、また神との親密な関係にあるかどうかを改めて問い直します。それを横に置いてしまって走るとすれば、それは神を推薦するものでなく自分を推薦するものだっていうんですね。その分かりやすい症状が未来に対する計画がない、友達がいない、デボーションが義務になってるなどなどで、これがユダの罪の走りだと彼は言うんです。でも誤解しないでいただきたいのは、聖書は決して貧しい人への施しを禁じてるわけじゃないし、それが罪だと言ってるわけでもありません。それどころか貧しい人はいつでもいるし、それはいつでもできるし、かつそれは教会のなすべき大切な務めの一つでもあります。でもそれが300デナリに売れるなら300人救えるみたいな数字から出たものではなく、何より僕らを死からよみがえらせるために十字架に死んでくださるイエス・キリストへの感謝、主イエスの十字架の死への感謝、まずそこに心を置くこと、そこからスタートするようにと言ってるんですね。このユダの批判にせ、またマリアの行動にせ、両者の性格はイエスの前にあってそのまま出てきてて本当に分かりやすいと思います。まずユダは目から鼻に抜けるビジネスセンスの持ち主で、計算もでき先見性もあり、それゆえに瞬時にこれだけあればこれだけ救えるじゃないかとマリアの非合理性を非難したわけです。じゃあ一方のマリアですが、彼女は マルタが忙しくしている時にもイエスの膝元で御言葉を聞くし、こういうもん全部ぶちまけるって。僕ももしその場にいたら、これってどうなのって、マリア何考えてんのと思ったと思うんですよね。でもこのマリアはなくてはならないものは一つであって、それを取り去ってはならないとイエスの言われたその一つにかけてはもう全力投球する女性なんですね。内面的で物静かで、でも御言葉を聞くとなったら恐ろしいぐらい徹底して聞くし、イエスに最上のものを差し上げるとなったらもう一滴残らず全部振りまいてしまうという、もう激しい性格の人です。はしたないとかもったいないとか人が見てどう思うなんてことはもう彼女の中ではローエストプライオリティ、もうどうでもいい話。女の人が神をバラすっていうのはユダヤの中では最も恥ずべきことですが、そんな世間体なんか横に置いて彼女はイエスの足を拭いました。そしてそれをイエスは喜ばれた。なぜならイエスご自身も世の法律や常識に従った生涯ではなく父の御心のみに焦点を合わせた生涯を送られたからです。私の時はまだ来ていませんと言い続けられました。そして十二弟子だけを導かれた。そして主の時が来た時、十字架と復活とペンテコステを通して福音は瞬く間に全世界に広がりました。願わくはイエスの時を無視して僕たちが前に出ることなく、またイエス以上に自分自身を推薦することがないようにと心したいと思います。 TCC をスタートする半年前、今から2年半前ですが、ボルチムアの教会で出会ったある予言の賜物を持つ姉妹が僕たち夫婦につかつかっと寄ってきて、ご自分の靴を脱ぎながら履物を脱ぎなさいと言われたことを思い出します。今からあなたたちの開拓する地は聖なる地だから、まず靴を脱げと、モーセのようにヨシュアのようにその言葉を握りしめて新しい年に改めて迎えたいと思います。今僕たちがなすべきことは何でしょう。それは何であれイエスの十字架に対する感謝の応答でなければ意味がない。これが3つ目のポイントです。 TCC は先日の2周年を経て3年目に入りました。そして今日は本当に感謝な年末の礼拝。この2021年を振り返って、僕らは今年どれだけのナルドの行為を主にお捧げすることができたでしょうか。それを振り返りつつ、願わくは僕らの思いがあれは300デナリで売れるからではなく、これだけやったら効率が上がるからではなく、世の常識に軸足を置いたものではなく、もちろんそれも大事な時はあるんです。でもそれよりも何よりも、まず僕らを蘇らせるために自らを葬られた主イエスを愛する愛に集中し、それほどに僕らは愛されてるって、その喜びと感謝から自らの賜物を捧げていく、そんな奉仕と献身に突き進む TCC でありたいし、また一人一人でありたいと思います。どうか私たちがいつでもイエスの葬り、主イエスの十字架の死というものを最も価値あるものと、 何にも代えがたい僕らの宝物だと、そのように誇ることができるようにと祈ります。それでは一言お祈りいたします。あなたはどこにいるのか、愛する天皇お父様、尊き皆をあがめます。あなたのこの問いかけをいただきつつ、2021年を恵みのうちに閉じることができ感謝します。私たちはあなたを差し置いて自分を推薦するものになってしまってないでしょうか。今大切な問いかけをいただき感謝します。そうではなく、イエスの十字架の愛と、そしてそれへの応答である、ナルドの香油で満ちた TCC であり、また家庭であり、我が人生でありますように。つい私たちは先張りします。そしてつい世の算術で動いてしまいます。そんな私たちですが、どうぞあなたの御言葉に気づかされ、履物を脱ぎ続け、あなたの香りの物語を、来たる2022年もふさわしく謙遜に紡いでいくことができますように。どうぞ一人一人を整え、励まし、送り出してください。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。